ご理解第五節。これまで神が物を言うて聞かせることはあるまい。どこへ参っても片瓶で願い捨てであろうが、それでも一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのじゃ。生きた神を信心せよ。天も地も昔から死んだことなし。この方が祈るところは天地金の神と一心なり。生きた天地を生きた心と生きた教えによって、いわゆる生きた教学、天地の道理によって、天地金の神と一心になれる道を、教祖池上金光大臣は樹立された。昨日初めて人間が月の世界に第一歩を記した。まさに科学の勝利である。大変なる度胸と言えよ。その度胸は、科学を信じ、人間の持つ力の限りの訓練によった賜物である。日々の修行により、神様の働きの間違いなさを体験するところから、不動の信念ができる。と同時に、信徳を科学する、または信心を教学で分かれば、月の世界に行けるほどのことができる。信心の力も教学して得られる道を、教祖は教えられた。教祖は教学の対価であると同時に、それに対する絶え間ざる修行修練を積まれ、天地の大徳を受けられた不正室のお方と言えよう。これまで神が物を言うて聞かせることはあるまい。と、ご理解にのっけから、おっしゃっておられます。これは、これまでは、それこそ神様が、物を言うて聞かせたことはないであろうと。これからは聞かせてあげよう。ということですね。教祖様ご出現になって、そして、これからは神が物を言うて聞かせる。ということですね。私どもは、それこそ、師匠の下で信心の稽古をさせていただいておりますと。なるほど。負い目やお知らせやご心願とか様々な形で神様がものを言うて聞かせてくださいます。そしてさらに、その師匠大坪宗一郎の師の、大坪宗一郎師の、まあ本領とでも言いましょうか。それはやはり、成り行きの中に、成り行きを通して、神様が物を言うてくださる。神様が語りかけてくださる。それをキャッチしていく。道を、手立てを、習ってきている。ということではないでしょうかね。昨日もお話しさせていただきましたけれども、私の三大、願いが暮れに成就した。私どもが願いを持っておる、願っておるものが、まあその形はどういうものかわかりませんけれども、曲がりなりにも成就していっておる。そういうものを実感として感じさせていただく。そして、なるほど、私の願いを神様が聞いてくださった。と、次にはどうしたらよいのか。その次には、今度は私どもが神様の願いを聞く番だと思いますね。私どもの願いを神様が聞いてくださったのだから、今度は私どもが神様の願いを聞かせていただこう。神様の願いに沿う生き方をさせていただこう。いや、神様が願われること、神様の願いを私の願いとさせていただこう。ということが大切だと思いますね。ただこれは神様の願いだから、その神様の願いが成就するお役に立とう。それも尊いことですけれども、それ以上に、神様の願いを、神様が願われることを、私の願いとさせていただこう。 私もその同じことを願おう、というわけですね。親の願いというものがあります。子の願いというものがあります。親が願うことを子がその自らの願いとして親の願いをまた願う。それは神の願いをそのお役に立とうというのではない。神の願いそのものが私の願いだ。といわば神様の願いと私どもの願いとが一つになる。神の願いを我が願いとする。そうなればもう鬼に金棒という感じがいたしますね。ためには神様の願いがやはりわからなければなりません。神様は私どもにそれこそ負い目やご心願や成り行きの中にその願いを示してくださる。それを私どもが確かなものとしてキャッチしていかなければならない。これから私どもが使わせていただいている車がもう難しいと。もうこれは早急に新しい、まあ別の車を探した方がいいでしょう。そういう時期に来ておりますよ。という、まあ診断でしょうかね。そういうことをいただいたわけですけれども、それで何かありますかと聞きましたら、今、お手頃の、その、シビックという車がありますと、ツードアですと。おっしゃったのですね。私はちょっと気にかかりました。それはツードアというところに気がかかったのですね。今まではフォードアの車に乗せていただいておりましたから、まあ、後ろの人もお客さんも乗り降りが楽なわけです。ツードアになると面倒ですよね。まあ二人で行く分にはいいですけれども、三人四人となりますと、後ろに乗る人は大変乗りにくい。また、降りるときにも前の人が降りないと降りれないわけですから、後ろのお客さんの乗り降りが大変難しい。また、荷物もちょっと積みにくいのじゃないだろうかと、ちょっと危惧しておりました。そしてまた電話でいろいろ確かめてオートマですかとかマニュアルですかとか娘が言いますから聞いておりましたら、まあもう一台あるにはあるのですが、それはフォードアですと。まあ後ろもハッチバックで開きます。まあ使い勝手は大変そっちの方がいいわけですね。で、使い勝手はそれはトヨタのマトリックスとかいう車らしいですが、同じような年代で価格も同じような価格帯で、まあただたくさん走り込んでいますと。14万マイルでしたか。シビックの方は7万マイルぐらいですと。ですから、まあ使い勝手から言うとそのトヨタのフォードアの方もありますということでしたけれども、それでどちらがいいですかと聞きますと、やっぱりシビックのツードアの方をお勧めしますと。機械的に、いわゆる自動車を機械的にその寿命というのでしょうか、見た場合などこちらの方がやはりお勧めですということでした。そのことをいただきながら、今まではフォードアであった、それがちょっと不自由なツードアになる、私個人の願いとしてはあまり好みではありませんね。フォードアの方が使い勝手がいいですからね。しかしこれを新中記念の時に改めて思わせていただいて、ああ、そういうことか、 ここに神様の願いがあるのか、と思わせられましたことは、こういうことでした。4ドアの車であれば、後ろの人、例えばお客さんが、自由自在にドアを開けて乗り降りすることができる。まあ今までは4ドアであったから、誰が乗っても誰が降りても勝手にできたわけですね。お客さんが勝手にできた。ところが2ドアになると、そう勝手に乗り降りするというわけにはいかない。乗るにもちょっとやはり一修行、身をかがめて乗らなくてはいけない。さあ乗せていただこうという気がなければ乗れないわけですね。そして出るには、前の人が出てくれなければ容易には出れないわけです。自分勝手に出たいから出よう、降りたいから降りようというわけにはいかないわけです。いわばある意味、お客さんを虜にしてしまう。お客さんが自分、それこそ誰でも自由に出入りできるというものではない、客を虜にしてしまう。そういうものを神様が願っておられるのだな、というものを感じさせていただいたのです。今まではそれこそその気になれば、通りすがりの人でも誰でもが乗り降りができた、自由に乗れて自由に降りることができた、これは4ドアの世界だ。しかし2ドアとなると、この道にいよいよご縁をいただこうという人が、それこそちょっと身をかがめてでもご縁をいただき、そしてさあ降りようかと言っても、そう簡単には降りれない、自由に乗り降りができない状態、いわば人々を虜にしてしまう。このお道で人を虜にする、そういう、それが神の願いだと。まあ大変微妙なところですけれども、このお道で人々を虜にしよう、虜にしたいというのが、今年にかけられた今年からの神様の願いだというものを、4ドアから2ドアへ変わるということ、そういう成り行きの中に感じさせていただいています。私どもの身の上に起きてくる様々な成り行きの中に、神様の願いを感じ取っていく、その手立てを、師匠大坪宗一郎氏は教えてくださったと思うのですね。これこそが、ある意味において、師匠の師匠たるゆえん、なんて言いましょうかね、独断長とでも言うのでしょうか、そういうものを感じさせていただきますね。どうでも、それは負い目でもいい、ご心眼でもいい、また成り行きの中で、成り行きの中にでしょうか、中ででしょうか、まあわかりませんが、いずれにしろ成り行きを通して、様々な成り行きを通して、神様の願いを、これが神様の願いだと感じさせていただき、そしてその神様の願いをさらに私の願いとして願っていく、またそのことに当たっていく、処していく、そういう私ども、そういう信心をさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。